この15章のところには愛の実を豊かに結ぶことが出ています。このイエス様は、私はブドウの木、そしてまた私たちがその枝であるということを語られたわけなんですけれども、枝だけでは実を結ぶことができない、必ずその木につながっているということが条件であるわけですけれども、私たちもこのイエス様につながる、そのことによって私たちは愛の実を豊かに結ぶことができるわけです。そしてこのことによって8節を見るならば、私の父は栄光をお受けになりますと。神様の栄光は何かっていうと、私たちが愛の実を結ぶというところにその栄光が表される。そしてそのことは実は11節のところに、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。イエス様が私たちに語ってくださっておられる、この聖書の言葉は何のためかというと、このイエス様の喜び、そしてまたその喜びが私たちのうちにこの満ち溢れてくる、もうその喜びがもう満ち溢れるならば、もう私たちは何も恐れることはないし、これ以上の幸いは他にはないわけです。私たちはいつもイエス様につながって、そしてその喜びが満ち溢れていく、そのことを通してこの世は、私たちが本当にこのイエス様の愛に満たされているということを知るということができるわけです。イエス様は9節のところに、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛にとどまりなさい。イエス様はいつもこの父なる神様と交わりを持たれた。なぜ交わりを持つことができるんだろうか。それはもう父が私を愛されたようにとですね、いつも愛されている、愛されている中に親しい交わりがあり、そしてそこには会話があるということです。まあ、私たちはお祈りをする、この祈りは義務でもなければ私たちのその責任ということでも全く何でもない、それはもう神様につながっている、それはもう父から愛されている、もうそれ以外の何者でもないわけです。私たちは愛の交わりということでいつも神様に祈り、そして求めていく、そうするならば神様は豊かに与えていってくださることができるわけです。それはまたこの何でもこの私の名によって求めるものは必ず与えられる、7節のところにそのことが出ているわけですけれども、それはあなた方が私にとどまり、私の言葉があなたにとどまっているならというようなことが出ているわけなんですけれども、自分勝手なそれは願いではないわけです。本当にイエス様につながって、もうイエス様の愛に満たされて、そしてその上で求めていくものは与えていただくことができる。そしてこの命じておられることは何かというと、12節を見ると、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。互いに愛し合うことが実はこの新しい戒め。そして17節にも同じことが出てるんですけれども、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。同じことが2度繰り返されて出てきている。ですから私たちはただこのイエス様につながって自分が愛されるっていうだけのことではなくて、互いにその愛を実践していく、言うなれば愛を与えるっていうことであるわけです。その愛を与えることは何かっていうと、13節を見ると、自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様はそれを実践された。ただ自分が父から愛されているというのではなくて、その友のために命を捨てる、そのことをされたわけです。それがもう現実に この世の中で起こってきていたということであるわけです。キリスト教の信仰がなぜ続いていったんだろうか。それは友のために命を捨てる、その愛が明かしされていった。相手のために、人のために命を捨てていくときに、そこに誠の愛が表されていくということであるわけです。そしてその愛の大きな表れは何であったんだろうか。イエス様の十字架がその愛の大きな証であった。もうそれが2000年来続いてきているということであるわけです。ですから私たちもこの神様の愛をいただいて、そして友のために命を捨てるということが現実になっていったときに、これは本当に実を結んで神の栄光を表していく、まあ、一粒の麦は死ななければ一粒の麦でしか残っていないんですけれども、しかし死ねば多くの実を結ぶと言われた通りに、このことを実践していくことによって多くの実が結ばれていく。ですから私たちも本当に自分の命を捨てる、それを実践していくときに豊かな実を私たちは結んでいくことができるわけです。そして18節には、世があなた方を憎むならあなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさいという言葉が出てきます。この世と私たちは実は全く別のものであり、そして世は決して私たちを歓迎したり喜んだりはしない。それは一章のところでイエス様がこの世にお生まれになった時にどうだったのか、それを私たちは知らなければならないわけです。この世は受け入れなかった、そしてまたこの世は愛さない、そういうことを私たちは覚えておかなければならないわけです。そして私たちはそういうこの世のものから実はこの助け出された、救い出された。19節に、あなた方は世のものではありません、私が世からあなた方を選び出したのですと。ですから私たちはもうこの世のものではない。イエス様は私たちをこの世から選び出してくださって、ご自身のものとしてくださった。そして16節にも、このあなた方を選びと出てるわけです。なぜならば選んだのはこの行って実を結び、その実が残るようになるため、愛の実、喜びの実が永遠に残るということであるわけです。この世のものはやがては失せて消えてしまうわけなんです。そのようなものに私たちは心惹かれてはならない。私たちはしっかりとイエス様につながって、そしてまた豊かな愛の実、喜びの実が私たちの心から溢れ出ていく、そういうものとさせていただきたいと思います。そしてそのためには、私たちにはもう一人の助け主が必要であるわけです。26節に、私が父のもとから遣わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について明かしてくださいますと。この真理の御霊、ご聖霊が父から遣わされて、そして私たちを助けてくださる。そしていつもこのイエス様について証しをして私たちを励ましてくださるわけなんです。私たちは自分の力でイエス様につながることはできませんけれども、ご聖霊が私たちをイエス様につながらさせてくださって、イエス様の愛、父なる神様が愛してくださっておられる、そしてまた豊かに実を結ぶ、その喜びが心に満ち溢れていく、そういうものと私たちはさせていただきたいと思います。